マナーの観点とビジネスコミュニケーションから見たスモールトークのポイントを知ります。初対面の相手とのスモールトーク。初対面の人とは型通りの挨拶や名刺交換だけでなく、少し会話を交えて良い関係性を持ちたいものです。しかしなかなか社交的な会話ができないという方も少なくありません。会話の成否はもちろんその場のノリや雰囲気、相手との相性にもよりますが、会話を作る手法もある程度知っておくと役立ちます。ここではそれを紹介します。 1. イエスセットを使う。お話のきっかけ作り。 2. 自己開示しながら質問する。相手のことを知り自分のことも知らせる。 3. 密かに共通点を探す。相手との共感ポイントを見つける。 4. ペーシング、バックトラッキングを活用する。会話の活性化。5. 去り際を知る。去り際に約束する。次につなぐ工夫。それぞれ詳しくお伝えします。 1. イエスセットを使う。イエスセットとは、相手がイエス、はいそうですと答えやすい質問を3個ほど組み合わせて相手に話しかける方法です。以下の会話例を参考にしてください。大規模な懇親パーティーなどで見知らぬ人に話しかける例で、 A がイエスセットを使う側です。 A、 こんにちは、今日はたくさん人が来ていますね。 B、 そうですね、盛況ですね。イエス1。 A、この会場は駅から近いし便利ですね。 B、 そうですね、確かに来やすいですね。イエス2。 A、 遠いとなかなか億劫ですからね。 B、 本当ですね、遠い会場は困りますよね。イエス3。 A、 あ、ご挨拶が遅れました。何々の A と申します。B、 あ、ご丁寧に、ないないの B です、よろしくお願いいたします。こんな風に会話を持っていくと、いきなり挨拶したり名刺を差し出したりするよりも、より自然に親しく会話できますね。このイエスセットがもたらす効果は、話しかけた相手が自分の言うことに同意しやすい雰囲気を自然に、そして早期に作り上げることです。これに使われているのは人間の心理原則、一貫性の法則です。一貫性の法則とは、人間は一度自分でした判断や評価、態度に従い続ける傾向が強いというものです。会話の場合では、最初数回連続して相手の言うことに同意すると、その後はその態度を一貫して取り続けようとするため、自然にその相手に対して肯定的な立場になります。つまり、初対面にありがちな警戒心は和らぎ、親しみを感じる気持ちが強くなるということです。これを利用して最初、自然に同意してしまう話題を数回相手に振り、相手にそうですね、イエスと言わせることで、自然に相手との親和性を高める会話テクニックがイエスセットです。このテクニックは、相手がこちらに心を開きやすくし、こちらからの働きかけに対する受け入れの気持ちを作ってもらいやすいことから、営業や販売の現場でもよく使われています。自己開示しながら質問する方法。人との距離を縮めたいとき、まず自分から自己開示する。これはコミュニケーションでよく知られた理論です。適切な自己開示がコミュニケーションや信頼に役立つ理由は、相手が心理的安全性を感じやすいからです。自分を明らかにするのは、ある意味で恥ずかしく勇気がいるものですが、あえて先に立つ人がいると安心できます。また偏方性の原則が働きます。これは、何かをしてもらうと自然にお返しをしたくなる心理的作用です。しかし、自分のことを知ってもらおうと自分の話ばかりすると、相手は退屈し不快感を感じる場合もあるため、コミュニケーションは最初から失敗します。だからといって相手のことを聞こうとするのも失敗しやすいものです。尋ね方が悪いと尋問のように相手に感じさせてしまうことがあるからです。そこで、自己開示をしながら、その流れで相手のことも聞いていくという流れで会話をすることを意識すると、会話のバランスが取りやすく、互いを知る会話にしやすくなります。以下は自己開示しながらの質問の例です。今日大阪から来てるんです。東京の方ですか？初めてこの会に参加したのですが、よく来られているんですか？あまり飲めないのですが、お強いですか？小さな会社を経営しております。あなたも経営されているのですか？いかがでしょうか。相手のことを聞く前に自分の情報を開示しているのが分かりますね。 相手はあらかじめあなたのことを教えてもらってから自分のことを聞かれているので、何かを聞かれることへの心理的抵抗も少なく、また自分のことも言いたいという意欲を刺激されるのがこのような会話の効果です。